はい、ということでお便り会でございます。
はい、お便り会でございます。
残すところ
血も喉壊しとんな。
の残すところあとどれくらい
この回と
あと
次の僕の回水曜日、
あそこで終わり、
うん、で土曜日がもう31日なんで、
はい、
岸本さんの土曜日会を取るときにもう誰が受賞者かっていうのを発表しなければいけない
ということです。
はい。だ31日、大晦日に配信予定の音源で発表します。
なるほど。
はい。
じゃあ、貴重な一回一回になっていくわけでございますので。
そう
です
ね。ここから、だから、面白かったらドンと上がって、で、そのまま土曜日には受賞ってこともまだありえますからね、全然ね。
そうですね。
うん。
はい。なんで、じゃあ、早速行きたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。
こんにちは。
レイかな?レイと申します。
はい、レイさん、ありがとうございます。
今までイベント関連のメールのみでしたが、今回は懸命に書かせていただいた通り、オーラについてお二人に聞いていただきたくメールいたします。
うん。
私の友人はいわゆるオーラ見える系の人です。
うん。
前回のメールで早瀬さんのオーラがすごかったと書きましたが、それはイメージのことであり、うんうん、私はオーラそのものは全く見えておりません、
うん、
しかし友人は実際に人のオーラが見えているというのです。彼女自身オーラが見えるなどというとうさんくさく思われると理解しており、
うん、
そのことは身内などにしか話してはいないそうです、
うんうん、
まずオーラの見え方ですが、よく言われる通り人物の周りに光のようなものが見えるらしく、人によって、その日の気分、体調によっても色や濃さが変わります、
うん、
カップルが一緒にいるときは2人ともピンクっぽいオーラに包まれるから社内恋愛がわかるとも言っていました。そして2人の気持ちが冷めるとそのピンクのオーラは消えるのでもう終わったななどとわかるそうです、
うんうん。
数年前まで趣味でプロ野球の写真を撮っていた私は、友人に写真を見せてこの選手は何色と聞く遊びをしていました。
いい趣味ですね。
すると彼女は色だけではなく時には優しい人、怒っている、悲しそうなど見た目では判別できないことを言ったり、とある選手の首脳陣の一人をこの人は見えない、てか見たくない、無理と毛嫌いするように言っていたのも印象的でした。
誰やろ。
また私が悪い男に惚れた時、なんであんな黒いやつ好きなんだよと言われたこともあり、
うん、
実際散々な目に遭いました、
うん、
オーラで見破る彼女の前では自分の恋愛もすぐにバレるという面倒な弊害もあるのです。そして極めつけはとある芸能人のスキャンダルが起こった時でした、はい、不倫が明るみに出たその有名人が記者会見をした直後、
うん、
たまたま友人と話していると彼女があれは別れる気ないね、結婚する気満々だよと言いました、
うんう
んうん、あんな神妙な面持ちで会見していたのにと思いましたが、
うん、
その直後かの有名な女性週刊誌によって不倫が終わっていないことが明らかになり世間を騒がせたのです、
うん、
ああ彼女の見ていたものは当たっていたのだなと思った出来事でした。他にも彼女は色だけではなく人物の特徴を匂いで感じるらしく、最近では結局人って顔だよねのような口調で結局人って匂いだよねとよくわからないことを言っています、うん、霊感がある人は霊を匂いで感じるとも言いますが、彼女が感じる匂いとオーラに関しては私は共感覚の一種なのかなと思っています、
うん、
また相手のオーラが見えない場合、それは本能的に苦手な相手のことは見えないようにできているのか、もしくはその相手が悪いもので覆われているのか、どちらかなのでしょうか。お二人はどう思われますか、うん、ちなみに友人は霊は見えないですが直感が鋭く、幼少期は人の色がわかる子供だったそうです。最後になりますが、オーラはトレーニングすると見えるようになるらしいので、うん、岸本さん、脳活かせ技のトレーニングと同時進行でオーラ見え訓練も積んでみませんか、うんうん、そしていつかイベントなどで披露されてはいかがでしょうか、
はい、
以上、オーラ見える系の友人の話でした。その友人の別エピソードも機会があれば、書きたいと思います。ということで、いただきました。 オーラで社内恋愛がバレる話っていうタイトルなんですけど。
見りゃわかるよね、大体ね、でもね。
どういうこと？
隠してても見え、わからない。なんか、ちょっと呼び名が。
社内恋愛の話。
うん、変わったりとか。でもそれ以外のことがすごいからね。
まあ、でもそれが、まあ終わった感じね。終わった感じもまあ、わかりそうっちゃわかりそうではあるけど。うん、まあでも、感情とか、そういうのがわかるっていうのと、あと、この人は見たくないっていう人がいるっていうのも何なんだろうなと思いましたけどね。
なんかでもあるんだ。
で、悪い男に惚れた時は、なんであんな黒いやつ好きなんだよって言われて。で、まあ、スキャンダルとかも、その、何、みんなの前でやっていることと、裏でやっていることの違いが見分けられていたってこと。
それで言うとさ、
うん、
もう、こっちに関、この人に関しては、完全に勘なんですけど、
うん、
うちの奥さんが人を見抜く目が抜群にあるね。
どういうもので、あの話それは。
例えば、
うん、
新しい友人ができたんだって紹介するとするじゃない、
うん、
あの人はやめとけとかって言うんですよ、
うんうんうん、
でもすっごい周りに好かれてる人なのね、その人は、
うんうんう
ん、なんだけれどもやっぱそうやって奥さんが言った数ヶ月後には何か問題起こしてるね。で100一発百中ぐらい当てていく。
そうなんだ。勘というか。
勘。あの人と仲良くするなって言われたりとかして、
へー、
なんで？いや、ええやん、別に、ほっとけよって思って、付き合ってたら偉い目に遭わされたりとか。
まあ、それはお前がそうだってことだよね、だから。
とかなんか当ててくるね。
まあ、お前が無防備感があるけど
な。まあ、それはね、確かにね。人間ってさ、尊いからさ。
まあまあ。
仲良くしてくれるのが当たり前じゃないと思ってるから、やっぱり仲良くしましょうとかって言われると、
まあとりあえず。
そうですね、ご飯食べたりしちゃうけど。
つける感じなん
で
ね。
でも、やっぱり言うね。
俺は多分、その、お前の奥さんとは別の視点で多分見てるけどね。
木下さんもね、そうそう言うよね。
俺はだから、人はどっちかっていうと信用してないタイプだから。
すごいさ、あれだよね、その、いい悪いの線引きがしっかりしてますよね、岸本さんも奥さんもね。
そうだね、
僕はそこがなんか結構だらっとなってて線引き緩いから、でこいつと付き合うん、多分二人が思ってる人とも付き合うと思うのよ。
そうだね。
だけど岸本さんはいや、あの人に呼ばれてますよって言われても、絶対に行かない、行きたくないっていうのがきちっとしてるし、
ある
こいつもそうで、絶対に嫌だとか、絶対に行くなとかって言ったりするね。
そうだね、
でも行っちゃう、で、偉い目に遭う。
だから、言ってもまあ意味ないから言わないってなるんだけど、まあでもそれに関して言うと、人を見る目っていうのをオーラとか、その、なんだっけ、嗅覚、匂いでわかるっていう人は、それはそれで大変な気しちゃうけどね、正直。だって、どれだけいい人って思っててもそれが逆だったらさ、信用結局できなくなっちゃうよね。
逆にすっごいファースト嫌な人でもいい匂いやったらこんな仲良くなれるって思うわけでしょ。
確かにそうだね。
でも耐えなきゃいけない時期があるわけじゃん、仲良くなるまでの、ちょっと嫌だよね。
なんだろうね、どっちを結局信じるんだろうね、まあ、最終的には、今の感覚と
印象と匂いとっていう、まあ、その第六感的なものを信じるのか、でもその人の感じ第六感の方を信じてる感じよね、匂いがとか見た目がとかっていうと
霊視系の人は俺の知ってるケースで言うと、自分を信じて失敗してるって言ってたわ。
ダメじゃん。
そうだ、もう。
じゃあ、
分かってんだよ。
第6感を信じた方がいいんだ。
あの、守護霊とかだっけな、指導霊とかが、あいつは絶対に付き合うなって言ってるんだけど、付き合っちゃうっていうのをもう繰り返しているって言ったから、だからやっぱ結局は、なんていうの、100% そうだって分かってても、
行
っちゃうのが人間というか、なんかそういう感じなんだろうなと思いましたね。
そんな人が、人のことを指導するのはちゃんちゃらおかしいね。
いやいや。指導っていうかね、まあ、そうそう。
まあでもすごいね。
面白いなと思いますけど。
そういうのがないからさ、全く。人の、例えば、その見た目とかでさ、この人は明らかに付き合っちゃいかん人やなって分かるじゃない。わかる人いるじゃない。
いや、まあ、
とか、周りにどうこう言われてるとか、俺そういうのがあったとしても付き合っちゃうのよ。すごい。
わかんないから。
あ、見た目で損してるんだな、この人はって思っちゃうの。
うん。
だけどさ、結構見た目に出るじゃん、その人の。
いや、まあ、大体そうよ。
うん。
その、結構、自分の中の統計ができちゃってるからそうなるんだもん。うん、その、この人の見た目はああだなっていう。そう、
見た目こんなやけど別に普通の人やんと思って付き合ってたら、やっぱ見た目通りの人やんって、後々後悔することがあるから。うん、そう。だからね、わかんないもんで。
まあまあ。
本当に。
精度上げるしかないよね、だから、自分の中で、ね。
結構後悔してるタイプなんで。
うん。うん、だからそこにはあんま後悔はないんだよね、うん、過去に、
う
ん。
そうだね。
はい。ということで、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと違う感じのやつにしようかな。都市ボーイズの林さん、岸本さん、林さんの奥様、いつも配信楽しく拝聴しております。玉由良族と申します。
玉由良族さん、ありがとうございます。
こういったメールを送りさせていただくのが初めてなので、伝わりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。私の父から聞いたお話です。
うん、
父はホテルのウェイターをしており、そのためホテル内にある従業員用の部屋などに寝泊まりすることがよくあるそうで、
うん、
その際に体験したことだそうです。ちなみに私も父も霊感などは全くないです。その時働いていたホテルで心霊現象やホテル自体も古くいろいろな曰くもあるようで知ってはいたのですが、ふーん程度で気にもしていませんでした、
うん、
ある時心霊現象が多発するという従業員用の部屋に寝泊まりした際、
うん、
寝ていると閉めているカーテンの外側がガヤガヤうるさく、なんとか寝ようとしたのですが我慢ならなくなり、うん、うるせえボケがーとカーテンを開け叫んだそうです、うん、もちろんそこには誰もいません。カーテンの外は窓、ベランダなどもなく地上から高い位置にあるため人ではないことは分かっていたようですが、
うん、
そのうるさい何かに向かって叫んだようで、そうすると静かになりぐっすり眠ったそうです、
うん、
またある日は寝ている最中、部屋に置いてあった使われていなくコードも抜けている黒電話が鳴ったそうです、
うん、
うるさいなぁ程度で寝ようとしましたが、鳴っては無視、鳴っては無視を何度か繰り返していましたが、さすがにうるさく受話器を取り上げ、二度殺してやろうかと怒鳴り散らしガシャンと切ってやったそうです、
はい、
それから黒電話は鳴ることがなくぐっすり眠れたそうです
うん、うん、
この話を聞いた際、私が体験していたとしたら怖すぎて無理ですが父ならやりかねないなと笑ってしまいました。他にも私がした怖い体験や父から聞いた話があるので、また機会があればメールさせていただきます。
ありがとうございます。
また来年も配信、あ、2022年も終わりますが、来年も配信楽しみにしております。ということでいただきました。
ありがとうございます。
要は、その見えてないし、うんうん、あの、
感じることもないんだけど
、うん、心霊現象が実際に起きちゃってると、
うんうん、はい、それに対して結構高圧的に対応するという。そう、
だからガヤガヤしてたら、うるせえボケがってカーテンを開けて叫んだと、うん、
それで
何にもない窓の外で、ね、
誰もいない、
人がいるわけはないと、うん、でも分かってたっていう感じ、うんうん、で黒電話もコードも抜けて鳴るわけないのに、う
ん、ジリジリ
と受話器取り上げて二度殺してやろうかと怒鳴り散らしたと。で結局どっちも治ってるというか、うん、あの聞いてるんですよね。
やっぱりあれなのかね霊なんて死ぬ前は人間だからとかってよく言うじゃないですか、
うん、
その大きい声が一番除霊できるみたいな、
うん、
こいつ怖いやつやったって相手に怖がらせる、うんうん、逆に怖がらせるというのが一番効くっていうけど、うんうん、本当なんですね。
これでもよく聞かない？こういうパターン。
聞く。
力づくとかさ。
岸本さんの、あの死神の話の時もさ。
そうそうそう。ぶち切れて。
そうそう。お前みたいな。
会話になって。
こっちも仕事だよみたいな。うん、ねえ。
それ、やっぱり。
聞くんですね。
あるんだよね、うん。これってなんでなんだと思う？
強気でいるという。だからあれじゃない？さっき言ったように。やっぱ人間やから。この人やばって思わすのが一番いいんじゃない？
なんかさ。いやでも霊ってさ、気づいてほしくてやってるってよく言うじゃん、うん、気づいてはいるじゃん。
でもさ、
うん、
本当に助けてほしい時にさ、
うん、
手を差し伸べてくれる人がやばそうやったら、うん、その手を掴むかね
どうだろうね、うん、そのさ、めったに来ないチャンスが、
うん、
やばそうな人だったら行くかってことだよね。
二度殺してやろうかって言ってる人だとしたら僕はもうほんまに
控える、
次の機会を待とうって思うかも。
ああ、そう。
怖いもん。
でも、二度殺されることはないじゃん。
ない、ないよ。
おそらく。
ないけど。
どうなんだろうね、それ。やっぱこいつは嫌だなって
なん
だ
ろうな。やっぱ嫌なんじゃない？
実際聞くんだろうな、ね、でもやっぱり。
それでもいいデータですよね。
うん。こういうのすごい面白いと思うな。ね、だ
から強気に怖くっても虚勢張ってむちゃくちゃわーって言っちゃえば相手もいなくなる。
うん、結構さ、俺らよく聞かれることあるじゃん。
何？
どうしたらいいかとかさ、うん。
あるね。
こういう場合何をすればいいですかとか言われるけど、うん、結果こういうのしかないよね。
ね。
なんか。
うん。
そのだってその お払いとかできないわけだから。
うん、そうね。
うん。どうしても力づくというか、
そう、
こういうのになっちゃうよね。
出しちゃうとかね。
うん。
うん。なると思う。
まあちょっと面白い話です。
うん、そうですね。
ありがとうございました。じゃあ、こちら行きたいと思います。はい、ピースケさんから。
ピースケさん、はい。ありがとうございます。
いつも動画を楽しみに見させていただいております。今回お便りをさせていただいた経緯として、いろんな方面に精通しているお二人なので、ぜひとも教えていただきたくメールさせていただきました、
はい、
土地を封印するといった内容やお知り合いはおりますでしょうか、
うん、
前半は教えていただきたい内容から少し外れますが会社の同僚から聞いた話になります、
うん、
彼は前職で長期間にわたり不運続き、
うん、
アルコールを飲んだ時には特に運が悪く命も危うい事例も聞いた内容からだけでも2回ほどあり、ひどく悩んでいたそうです、うん。ある時に霊感があるといった人物と出会いがあり、あなたには悪霊がついていると言われたそうです、うん。ここまではよくある流れですが、その人物からキー局などで出演までしている有名な霊媒師を紹介されたそうです。
うん、
疑いが強かったのですが、現状の不運が続くよりは、と思い、
はい、
半信半疑で霊媒師のもとへお祓いをしてもらいに行ったそうです、うん、そこでの内容は今まで体験したことがない経験をしその後には大きく気になることもなく生活をすることができていたそうです、うん、ある日彼が帰省するため新幹線に乗り東京駅にいて乗り換えをするためホームで時間を待っていたところお祓いをしていただいた際にその場で補助的役割をしていた人を偶然に見かけ、軽く会釈したそうです、
うん。
向こうの方も覚えていてくれたそうで、その後体調や生活に変わりはないですか？と丁寧に話しかけてくれたそう。途中まで向かう先が一緒とのことで、せっかくなら、と新幹線の席を合わせ、道中を緊張しながらも会話をしながら帰省することになったそうです。道中、ネタもなく話も弾まないままでは、と思い、ありきたりですが、同僚は、行く先は帰省先ですかと尋ねると、
うん、
霊媒師、いや、ちょっと頼まれ事で、
うん、
同僚、仕事ですか霊媒師、仕事になりますね、と、ちょっと濁す感じだったそうです。同僚は、出張なんてあるんですね、と、霊媒師も意外と大変なんだな、と思い、しばし沈黙があった後、
うん、
霊媒師は、封印を頼まれてある場所まで行かないといけないんですよ、
うんうん、
とても重要な任務でねここ最近は全国を回っているんです何を封印するんですか霊媒師土地です土地現状日本の土地がだいぶ弱っていて東日本の震災も間に合わなかった震災でさらに弱ってしまったので封印を施すのですよ土地をですか？どうやって封印を？霊媒師。水晶ですよ。水晶。そう、水晶に。
ラジオドラマか、おい。ラジオドラマ聞いとんか、我ずっと。
いや、そう、書いてある。
なんや、これ。
そう。水晶に鬼を封じ込め、それを土地に沈めるのです。
何これは、ほんま。
水晶に鬼をですか？
ラジオドラマじゃねえけど。
その大事そうに持っていた中には、水晶が。もうここからは何が何なのかわからないが水晶と鬼を見たいという衝動が抑えきれず、うんね、見せてもらうことは可能ですかと思い切って切り出すと意外とあっさり見せてくれたそうです、その水晶はソフトボールくらいだったそうです、
うん、
水晶の中は鬼が。あまりにも驚いて声も出ない状況と、かすかに動く鬼を確認したそうです。鬼の容姿はと言いますと、あれこれ聞いた感じですと、仏像や妖怪などのイラストで見る邪気に近い感じだと思います。
うん、
絵も描かせましたが、彼には絵心が、その鬼は聞いた雰囲気的には式神のような扱いをしているように感じました。うん、長くなりましたが、土地を沈めるなどはよくありますが、水晶や鬼を使って封印を施すなんて聞いたことがありませんでした。似たような内容、もしご存知であれば詳細教えていただけませんでしょうか。ということでいただきました。
はい、土地を封じるのは聞いたことあるけど、水晶の中の鬼とか、そんな初めてですよ、聞いたの。なんか
すごいよね。
うん。
その、霊媒師の方だよね、だから。うん、が、まあ、全国、津々浦々。日本という土地がもう弱くなってるから、はい、なんかやらなきゃいけないと。
し直しに行くってことですね。
ってことだよね。うん、で、それで水晶に鬼を封じ込めて、それを土地に沈める。
うん。うん。
なんか意味があるんだろうね、だから、その水晶の鬼がね。
なんか、高橋留美子作品聞いてるみたい。
確かに。そんな感じだよね。
犬夜叉みたいな話してるわ。すごいね、なんかね。
でもやっぱ一番これのすごいところはさ、
うん、
水晶の中に鬼がいるのを見たってことよね。
そう、見せてもらったという。
これはでもマジですごくない？
うん、いや。
見たら、バビるよね。
バビる？久しぶり、学生以来じゃない？バビるなんて言葉聞いたの。
いやー、これバビるよ。
鬼も見んけど、バビるも見んで。
バビルで封印して、
バビル封印してよ。水晶の中にバビルを封印してよ。少しだけ動くバビル、
これでも近い話とか聞いたことある？
ええー、いやいや、だってそんなさ、水晶の中の鬼なんていうの聞いたことないよ。
俺が、その封印、
うん、
土地を封印とかっていうので言うと、
うん、
聞いたことがあるのは、まあやっぱ霊能者みたいな人たちって、うん、事前事業でやってるものが結構あるらしくて、うん、で、それの一個がこういう土地を沈めるっていうことらしいんだけど。うん、
それ自体はね、聞くけど。
で、やり方聞いてみたんだけど、うん、なんかね、やっぱすごいシンプルで、
うん、
その土地に行って、その土地にいる何かと交信して、うんうん、で、お願いするみたいな感じ、うん。神様みたいなのとかにお願いするって感じだから、なんか一般の人が見てる限りだと、
うん、
全然なんか何にもない普通の山とかさ、
うん、
そういうところで一人だけ手合わせてなんかブツブツ言ってる人がいるなっていうように見えるぐらいな感じなのよね、
はいはい、
だから物とかもあんま使わないみたいだし、うん、でそれでなんかうまくやってる らしいんだけど、
うん、
この直接的なものを沈めていくというか土地に入れるみたいなことっていうのは、う
ん、目に見える
ないよね。
でしょう、だって鬼が。見たいわ。
でもさ、鬼って悪いものでもあるようなイメージだけど、
うんうん、
この、まあ、特に邪気みたいな、
はい、
そのフォルムのやつ。
まあ、死神とかだとね、言うこと聞くあれですけど、使いになりますけど、でも、いや、水晶の中に鬼をおるって、いいなぁ。
すごいよな。
そう、見たい。
で、動いてんだよ。
うん。それすごいですよ。
めちゃくちゃ面白いけどね、これ。
面白い。
見たら。
見してくれるんやろ、普通に。
そう。そこも面白いね。
うん。
うん。まあ、縁があったからってことなんでしょうけど。
たまたまそこでいて話を聞くというね。そ
う
そうそう。う
ん。
すごい話だな。
これはちょっと、興味深い、非常に。
めちゃくちゃ見たいわ。
めちゃくちゃ見たいよね。
悪い方なら、話は聞くけどね。その場で動くみたいな。
どういうことそれ。
ね、
動くっつうの。
それ水晶じゃないですけど、写真に封印するみたいな。ので、
うん、
僕は見てないし、聞いた話だから分かんないですよね。本当かどうか分かんないんだけれども、うんうん、写真に悪いものを封じて、
うん、
その写真から出ようとしてて、その悪い悪霊を人間の形してるんですけど、その人間が、その写真の中動き回るっていう。
はー、うん、なんか、聞いたことあるな、その写真の中。
うん、それは聞いたことはあるんだけれども、そのお払いやってる人に、写真の中動き回ると、
うんうん。
それもその人が払ったんじゃなくて、正しく言うと、
うん、
その人が過去払ってもらったもんなんだけど、封印が溶けかけてて、写真の中で人がぐちゃぐちゃ動くから、 気持ち悪いから封印し直してくれっていう話だった。
うんうん、
でも、もともと封印してくれた人が亡くなっちゃって、その人に頼れないから、ちょっと有名なお祓いしてくれるとこに来たんですっていうのは聞いたね。
なるほど。
実際動いたって言ってたよ。
人が。まあ、やっぱ、あるんだな。
封印しようと思ってしたんだけど、全然動くから、
うん、
あ、これはもうダメだと思って、自分の、あの、蔵みたいなとこに入れてるって言って、
うん。あ、そのまんまなんだ。
そう、封印できなかったって言ってた。だから引き取ったって。その写真
無理やった。
うん、ダメだったわってい
う。面白い。
話してた。うん。
ありがとうございました。
ありがとう
ございます。まあちょっと、同じケースは知らないです。
ごめんなさい。はい、鬼はちょっと見てない。
次行きましょう。
はい。
板チョコ太郎さんからいただきました。
板チョコ太郎さん。はい。ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、幼いさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも動画楽しく拝見しております
。ありがとうございます。
3年前からお便り1グランプリ今年こそは応募するぞと意気込んでいたのですが、毎回尻込みしてしまうので、今年は勇気を振り絞ってお便りしました。
ありがとうございます。
私は九州の小さな霊山で育ちました、
うん、
そんな山で育ったせいか少し霊感があり、不思議なものを見ることにあまり抵抗がありませんでした。神様が通った音っぽいものも聞いたことがあります。今はその山にある借家、あ、ん?借家に住んでいて、
うん、
裏庭に石の神様がいるので、
うん、
朝夕縁側から手を合わせるのですが、ある朝神様に手を合わせていたら、窓の外に黒い犬のような狼のような動物がいました。真っ黒ではなくグレーの毛が霜降り状に混ざっていて、犬のように見えるのに奇形の猫だと声が聞こえた気がしました。
なんじゃそれ、
うん、大きな声で追い払おうとしても金縛りのようになっていて声が出ず、
うん、
網戸を隔てているから大丈夫と思っていたのに、なぜかその犬猫は網戸の細い隙間からスルリと入ってきました。あっけに取られていましたが、声が出るようになり、あっち行けと追い払うと、
うん、
平地のはずの庭が蟻地獄のような坂になっていて、その犬のようなものはずるずると飲み込まれてきました。生えている草をくわえて落ちないようにもがいていましたが、あっという間に飲み込まれていきました。気を失ったのか、その後の記憶はないのですが、はっとして仕事に遅刻すると慌てて時計を見たら、ほんの数分の出来事になっていました。この山で悪いものを見たことがなかったのですごく驚いたのですが、もしかしたら悪いものがやってきても山にたくさん祀られている神様仏様のどなたかがあの蟻地獄のようなものに落としていて、私たちの目に触れないだけなのかもしれないとも思いました、
うん、
お山にはいろんなものが祀られていますが、頂上のほとんど誰も来ない険しい道を行くと洞窟があり、
うん、
何の神様かわからない像も祀られているのです。お山を守っているのは一体どなたなのでしょうね。ちなみに Google Earth でこの山の神様の像を見てみたら、絶対に人間だと判別されない形状のはずなのに、すべてモザイクがかかっていてちょっと怖かったです、
うん、
長文乱舞失礼しました。もし読んでいただけたらとても嬉しいです。ここに住んでいて体験した話がいくつかあるので、またお便りしますということでいただきました。
面白い。
板チョコ太郎さんの。
板チョコ太郎とは思えない話だったな。
九州の霊山。
うん。
はあ。
行きたいっすよね。
これもまた変わった話ですね。なんというか。
面白い。まあ、何の神様かわからんものが祀られてるって結構ありますからね、実は。
うん。
いいな
あ。この、でもさ、黒い犬のような狼のような動物。
うん。
なんだけど、
うん、
犬のように見えるけど奇形の猫だと声が聞こえた気がしましたって。
自己紹介。
どういうことなんだろう。大きな声で追い払おうとしても
悲しみ、狼でもないし犬でもない、自分は奇形の猫ですって、うん、声が聞こえたんでしょ。でも
気がしたって、
うん、もうでしょ。
なんだそりゃ。
面白いですよね。でもね、
うん、
昔話みたいで、でそれが蟻地獄にスーッと座れていったと。
そう、
うん。
自分の普通の平地の庭で、蟻地獄のようになって飲まれていったのを見ていると。
うん。
それ
が、 山の神様が悪いものを来た時にそうやって知らず知らずのところで吸い取っていってるんじゃないかと。
うん、
面白いですね。
なんかそうだね、昔話というかのような世界観のような話ですね。で
も確かに漁師さん、山のね漁師さんとかもなんやわからん動物見るって言うしね。
うん、
うん、
これはだから霊的な動物だったのかもしんないけどね、うんうん、この話の感じだとね。
そうよね、
うん、
大体わかるじゃん、犬か猫かぐらいは。
うん、
それもわからないぐらいの奇形の生き物っていうから、やっぱりなんか普通にはいない、
目撃するようなものではないんだろうね。
うん、
今感じがする、ね、いたとしたらユーマだしね。
うん、
うん、変わった話、
面白い、
面白いです、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
岸本さん、林さん、奥様、おこんにちは。オカルトネームラッコと申します。
ございます。
今回は幼少期から私の身に起こっていることについてお便りします。
はい、
皆さん子供の頃走り回ったり自分の不注意などで頭を強打することが幾度となくあったかと思います。
うん、ありました。
大人になるにつれ怪我をすることも減っていき、頭を打つのは年に 1、2度、
うん、
押し入れの奥のものを取るときに狭い天井に後頭部をぶつけたり、
うん、
歩きスマホをしながら電信柱に顔面を強打するくらいになりました。
うんう
ん、そんなレアな瞬間、痛みにもだえながら、またこの匂い久々だなぁと思うのです。
え、
その匂いは結構強めに頭を打った時、巷では星が飛んだと呼ばれる瞬間、
うんうん、
鼻の奥にツーンと独特な匂い、
うん、
例えるならブラウン管テレビの裏側の電子基板の匂いのような。
全然わからない全然わからんし、
ツーンの後、
最近星が見えたも言わないと思います街で言わないと思います、巷では。
ツーンの後、クンという感じで鼻と目の間あたりに刺激も感じます。
うん、
このことを幾度となく友人や聞けそうな感じの人には聞いていきましたが、うん、たった一人を除き、何それ変なのと言われ取り合ってくれませんでした。子供の頃ジャングルジムの内部でふと立ち上がった瞬間、
うん、
友達と正面衝突した瞬間、
うん、
スケボーですってーんと転んだ瞬間、
うん、
その頃の私は周りのみんなも同じ匂いを感じていると思っていました。
あ、そっか、話し合ったことないから分かんないな。
トシボーイズはこの匂い分かりますか？
うん、
ちなみにたった一人、分かる、テレビの裏の匂いでしょと興奮気味に同意してくれたのは今の旦那です。
え、
旦那が頭を打つ瞬間を見ると、あの匂いしたとすかさず聞きますが、
うん、
なかなか大人になると星が飛ぶほどの打ち方はしないようで、
そうね、
うん、しないと言われちょっと残念です。長くなりましたが、オカルトでも何にもない心霊現象でもない謎の現象の報告でした。これからも頑張ってね、うん、と言っていただきました。
仲いいな二人。
ラッコさんの、
うん、
星が出る時のテレビの裏の匂い分かります、
うん、
っていう話。
星が出るっていう描写最近見ないよ。
星が飛んだと呼ばれる、
うん、ないよ最近。なんか
これでも、
うん、
俺ちょっとわかるよ。
え、このブラウン管の裏の匂いっていうのが、
ブラウン管の裏の匂いかはわかんないけど、うん、鼻の奥にツーンってくる匂いっていうのはわかる。
血の匂いじゃなくて、
血じゃない、鉄、あ、でも鉄っぽいな、鉄っぽい匂い、
うん、違う。
いやでも、いや頭ぶつけた時だから、
そうか、
内部で血が出てるとは思わないけど、うん、匂いあるよ。
いや俺は分かんないし、頭をぶつけ、うーん、いや分かんないな。
この人が言ってるのとリンクしてるかは分かんないけど、
うんうん、
あのブラウン化のテレビの裏側の匂いは俺分かんないから、
うんうん、でも特殊な匂いするんだ、
あの、うん、すっげえ強打した時にブンってこう鼻に来る匂いっていうのはあるわ。
分かんないな、なんか出てんのかもね強打した時に直そうとしてとか、なんかを
あれかもね、
どうこうしようとしてみたいな、
ね、確かに具体的になんか成分が出てるのかもね、うん、
それの匂いを感じ取れる人と感じ取れない人、うん、
が出てるか出てないか、
うん、そう、それか気づいてるけど、うん、それどころじゃない人とかね、うんうん、
あ、脳内物質とかね、そういう系かもしれんな、確かに、
うん、そうっすよね、
分からんけど、
頭は強打ですからね、
うん、
それなりに危うい状況ですし、
何回かあるわ
俺。ないな、
あの、いわゆるでっけえタンコブできるみたいなの。
あー、あの二 2つ上のお兄さんに鉄バットで頭ぶん殴られた時はもう思いっきりでっかいタンコブできましたけど、
星見えた？
見えない。
星見えなかった。
あの死ぬと思った。
い重いじゃないそれ、別に重いはそれあるだろう。
死ぬって思った。痛すぎて。タンコブできてるしでっかい。うん、
まああるよね。
あるけど、その匂いは覚えてないな。
そっか、匂いって意識しないと多分あれかも、うん、でもこれ記憶で覚えてるよ。だから
いや、俺もほんまもう死ぬっていうぐらいしか覚えてないその時。
じゃあちょっと
ごめんなさい、
あの早瀬はピンとこない。
もう翔さんはね、
俺はちょっとだけわかる、うん、それかはわからんけどわかるっていう感じです、うん、皆さんもね、あのテレビの裏の匂いわかるという方いたら、うん、
まず嗅いでみるのもいいかもね。一番は
ブラウン管で、でももうないよ。
そうか、
うん、電子基板の匂いだから。
そうか、
うん、
電子基板だけで売ってんじゃないどっかに。
かね、
うん、
ちょっと分かんない。
金属っぽい感じ。それ匂い に行って、
うん、
なんか教えた時に、ああの時の匂いあって、
うん、
それかその匂い嗅いだ時に思い出すかも、
ね、
あの時の匂いこれに似てる確かにみたいな。
ちょっとその辺は確かめる価値ありかもしれません、
はい、
ということで、お便り会でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。